こんばんは。よいしょ。大変お待たせいたしました。何時でしょう今。よ
いしょと。午後8時28分です。
すいません、30分遅れなんですが、放送は聞こえておりますでしょうか。ツイートをいただけるとありがたいです。多分今日ツイートのアドレスすら流してないんじゃない。流したかな、昼に流したかな。トークバッカーから多分流していると思うんですが、ちょっと緊急事態のため申し訳ございませんが、過去もしアドレスをご存知のない方は、Android チャレンジ、シャープ Android アンダーバーチャレンジのハッシュタグでカゴログから探していただくか、アットマークトークバッカー、公式の、アカウントから、過去をたどっていただいて、アクセスしていただければと思うのですが、
山ちんさんから聞こえていますっていうツイート来ました。
はい、
っていうか紹介してくれないのでなかなか声が出せなか
った。すいません。はい、今日はですね、お待ちかねの人もいらしたのかな。
いないいない。
え、いない。
いない。
だって昨日なんかツイートで奥さんは出ないんですか、奥さんは出ないんですかってずっと言ってる人がいましたよね。
こんばんは、はじめましてかな、チコです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめまして、うん、時々突発的に出てもらった
ね。時々なんかボソボソと
ボソボソと
アドバイス的ない
びきかいて寝てることもあったよね。
うるさいよ。
なんかうるさいじゃないの。おかしいな、ずいぶんこう抑えてますね今ね。
やめようかな。
そんなこと言わないでよろしくお願いいたします。はい、私の家内のチコです。今日からになるか今日だけになるか、ここは大変微妙なところなんですけど、私の頑張りでなくて皆さんの頑張りでということで、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ちょっと待ってくださいね。なんかスカイプが生きてますね。どうすればいいんだこれ。タブだっけ、シフトタブだっけ。
何をやろうとしている。
スカイプを終了させたい。ちょっとなんかね、分かったよ、しょうがないな。はい、
それじゃあ
これをやりたかったの、スカイプを終了させたかったんです。はい、もうこの音は出さないつもりだったのに。はい、
もう今日はもう始める直前になってパソコンの音声が出ないと騒ぎ始めまして
、はい、30分前まではちゃんと喋ってたんだよパソコン。お、何かしたのかな最近。
珍しく仕事をしたからじゃない。
ちょ、なんだそれ。それ2日間もうぶっ通して仕事してたんだよ。
30分遅れとなりましたが、
はい、申し訳ございませんでした。ですね、なんでか知んないんですけどパソコンが急に喋らなくなりまして、どうも、今うち私のパソコンはデスクトップの方はスピーカーを2つ使ってるんですね。で PC トーカーとPC トーカーとパソコンの、システム音が出るスピーカーと、それ以外のメディアプレイヤーだとかスカイプだとかそういうのが出るスピーカーとに分けてるんですけど、なぜかそのシステム音が出る方のスピーカーが動かなくなったというか線が抜けたのか何なんだか分かんないんですけど、それでごちゃごちゃ触ってるうちに、リスナーのトム G さん、暇つぶしラジオのトム G さんにですね、ちょっと SOS を出したんですけど、喋るようになったんですよ。で喋るようになったってよく考えてみたらですね、両方、スピーカーのステレオなので2本線なんですね。で赤白の線だと思うんですけど、その線を抜くとなんか喋ってるんですよ。なんで喋ってんだろう、なんで2本線つながってないのになんで喋ってんだと思ったら、もう1個のスピーカーからどうも音が出てて喋るようになったっていうオチで、実はまだ全然解決してません。
まだ完全復旧ではないので今日は 残念ながら音楽がないんですけど、
はい、音楽流すと音声もみんな流さなきゃいけなくなってしまうので、
うん、はい、とりあえず喋ってくださいということで、
はい、よろしくお願いします。で、あのツイートはあの今日はあのチコちゃんの方にお任せをしまして、私はあの一切パソコンには触れずにですね、あの Android の方に集中したいと思いますので、あの今日はあの美声で皆さんのメッセージが読んでもらえるかと思いますので、あのよっぽど変なことを書かない限りは読み飛ばされないんじゃないかな。昨日みたいにあのシャープ Android チャレンジに書いた人が丸々飛ばされてしまうというね、あの大失態を犯しまして、
トークバックの方に返信した方の方を飛ばしちゃうかもしれないですけど
なので、あのもしかすると、トークバッカートークバッカーの方がいい、
いや、あのシャープアンドロイドに書いていただいた方が、
シャープアンドロイドでも書くとあれだよ、あのちょっと遅くなるよ。
いや、それはだって後でまとめて読むんだ。
あ、まとめてもからいい。
うちわの話をここでしないように。
はい、すいませんまた怒られちゃった
あの全く初めてですので必ず噛みますが
はい、あの私が出していたレッツノート、あの修理に出していたレッツノートが1台は家内で1台は私なんですけど、私の方が帰ってきたので、そのレッツノートでちょっと頑張っていただきますので、
はい、人のパソコンじゃあまり可愛くないですけど、
うわ、壊さないでよそんなこと言って壊さないでよ、使うんだからね、はい、よろしくお願いいたします。というわけでですね、今日はあ、そうそう、昨日の放送の最後に、要は結局レス読み忘れちゃったわけですけど、あの忘れちゃってその後なんかね、なんか納得できなかったんですよ、っていうか単にやりたかったんですよきっとで、あの 再度放送を始めたので、普通にすぐ始めますってやればいいのに、わざわざ音楽を流してですね、あのアンドロイドチャレンジの放送を行いました、ただいまテスト配信中ですってやったら、後ろからですね、なんでそんなことやってんの、さっさとやればいいじゃないかとね、突っ込まれたんだよな。
もう12時過ぎてるのに窓開けて大音量で
終わったら1時半、そしたらあのチコちゃんはすぐ寝れたよな、あなたな。
ああ、別にいつもと変わりなく
呼吸止まってたけど
っていうか、あの早く始めましょう。
ああ、怒られちゃったというわけで始めます。今日はですね、ホームアプリの、説明ということで、あの過去にも何度か多分説明してると思うんですね。で、だけどあの多分このホームアプリに関しては何度説明しても、そのどこで新しい人が聞いてくれているかわからないですし、あの、まあ、何度聞いていただいてもちょっとね、あのもうスマートフォンにAndroid スマートフォンに慣れてるよっていう人にとってはすごいつまんない回かもしれませんけれども、あの今日はそういうことで、あのちょっと補足的にというかおさらいみたいな感じでやりますので、よろしくお願いします。あのホームアプリの説明は、あの Android スマートフォンの設定の手引きの PDF ファイルで、山さんの森のホームページにも上げてありますけれども、あの私はというか、風吹き道士さんも私も、このノバランチャーというアプリを、ダウンロードしてきて、それを使っています。でノバランチャーの、アプリのダウンロードページは、今日じゃないな、昨日の夜中3時頃に、パンニパロさんに、お伝えするのに、シャープアンドロイドチャレンジのハッシュタグで、ツイートしてありますので、そこを、スマートフォンから入っていただくと、すぐダウンロードできると思います。でホームコマンダーの方はちょっと昨日は言ってないんですが、2つのアプリの説明を先にします。ホームコマンダーというのは、メインに設定するのはホームコマンダーでまず設定しておきます。というのは、 これをメインとして使うっていうふうにしないとこのホームコマンダーを使用することができません。でノバランチャーはホームコマンダーを設定してからノバランチャーを設定しても、特に問題はなさそうです。まあ、どっちが先でもいいですけど、とりあえずホームコマンダーがメインとして動いて、そのサブとして、ノバランチャーが動くという形で動きます。でホームコマンダーはどういうホームアプリかというと、Galaxy の SC06D に限って言えば、ホームボタンの1回押しから8回押しまでを何かのアプリケーションなりショートカットなりに割り当てることができます。で、そうするとアプリケーションのツールを開いて、LINE を開くとかスカイプを開くとか、特によく使うものなどを、そういうふうに開かなくても自分で、この1回目に何々、2回目に何々っていう形で設定をしておくことですぐに呼び出しができます。画面触る必要はないので、そういう意味ではとても便利なものです。正直8回押しだけじゃなくて16回ぐらい押せると大変ありがたいんですけど、まあ設定上多分8回までしかないので、私はちなみに1回目に1回押しにノバランチャーの、ホームアプリのホーム画面のメイン画面になっている3ページ目を、ショートカットとして貼り付けてあります。そうすると毎回何かあって、あ、もう元に戻りたいなっていう時には戻るじゃなくてホームボタンを押せばそこにすぐ飛ぶことができるからです。で、2回目がラジコ、3回目が LINE、 4回目がモバツイタッチ、5回目が押してみたいか、8時40分 PM 着信音量 10% バロエトバロンチャーマイファホームコマンダー DY ベアラビに10分なんか共感発展自信多くない疑問符今のちょっと規模のデカのバロンチャーホームコマンダー乗り換え案内。あ、5回目乗り換え案内ですね。ジョルダン乗り換え案内で、6回目が、タフビューアー、タフビューアーっていうのは Facebook の、昨日も紹介しました竹内さんという方が作っている、アプリですね。で7回目にテザリング、8回目に、通知シェードかな、かなんかを入れてあります。通知シェードっていうのは、通知シェードっていうのは iPhone でいう通知バーみたいなあれですよね。それと同じです。で、まずアプリを落としてきます。ホームコマンダーですね、アプリを落としてきて、どういうふうにこれを設定するかっていう説明をします。とりあえずホームコマンダーは、ダウンロードしてきたという前提で行いますね。
システム設定クリック、設定
ホームコマンダーはですね、システム設定の中の、ホーム画面の設定ってところに行きます。ホーム選択でしたね。ホーム選択ってところで決定します。
クリックホーム選択、ドルチーズホーム連絡先が選択されていません、丸。ラジオボタンです、丸。オフドコモパレット UI、 ラジオボタンです、丸。オンホームコマンダー、ラジオボタンです、丸。オフのバロンチャー、ラジオボタンです、丸。オンホームコマンダ
ー、これを選びます。
クリック
で、今違うの、今これを選んじゃってるので出てこないので一回ちょっと違うの選びますね。
ラジオボタンです、丸。オフのバロンチャー、ラジオボタンです、丸。オフドルチーズホーム、アラートホーム選択、ドルチーズホームに変更します、丸。キャンセル OK ボタン、ホーム選択。
さあ違うの押しちゃったぞ、大丈夫か。
設定、
なんか
設定、システム、ドック設定、日付と時刻、
今タッチウィズホームってもともと入ってた、ホームアプリに切り替えました。ここからどういうふうに切り替えるかってことをお伝えします。
位置情報サービスアカウント位置世間元の自由でバックアップとリセットロック設定シスアンケセアカウントホーム選択アカウントと同期ホーム選択
ホーム選択に行きます。ホーム選でそして
ラジオボタンです丸オフホームコマンダー、
私の場合は上から3つ4つ目にホームコマンダーがあるのでホームコマンダーをタップします。
アラートホーム選択ホームコマンダーに変更します丸キャンセル OK
キャンセル OK
OK ボタンクリップホームコマンダーその場ロンチャ
ー。はい、でこれ初めて設定するときにはもう一個画面が出てきて、あの今後なんて言うんだろう、いつ常時これを使うように設定しますかみたいな画面が出てくるんですね。でそれを常時使うっていうのにしないとこれは働きません、動いてくれません。もともとで今、この設定をはもう過去に登録をしてあるので、すんなりいきましたけど、そこがあるのでそれだけ注意をしてチェックを入れてください。でチェックを入れて OK を押します。そうすると多分何もまだ最初は設定されてないので、その画面を出しますね。どこになるかな。
アプリコマロンチャアプリ学分の2件2件中6件目を表示しています。丸
私ホームコマンダーをそこに貼り付けてないんですよ。こちゃん貼り付けてる
から。
ホームコマンダーは、
うん、
なんか
アプリ6分の4ページ
何回押したら何っていうのを変える可能性があるので、
うん、
アプリ6分の
5ページ途中で変えたいってこと。
そうそう、今はこれをこれって思ってこう使わなくなったアプリとか、
うん、
新しくこっちを使いたいっていうアプリの時は変更したいので、
うん、
どこかに貼り付けてあると
思います。ああ、そうなんだ。普段触んないページにってことか。ノバランチャーのね。
はい。
アプリ6分の3ページ。
一体どこに
本当ノバランチャーって言ったよね。
うん、言った言った。言ったけど。
アプリ6分の2で、2件中6件目を表示しています。丸。
ちょっと待って。なんでホームコマンダーないんだろう。
用意したいって言って
る。すいませんね。用意が悪くて。しょうがないじゃんね。こういう大騒ぎだったんだから。準備が悪いから大騒ぎだよ、ね。
ホームコマンダー。
あった。
クリックホームコマンダー。
はい。そう。で、そのホームコマンダーは多分一番最初は、このホームコマンダーが開きます、まず。で、そうすると画面の上から、
一度ホームキーを押してから、次のホームキーを押すかどうかを待つ時間、入力待ち時間。
このポチ、ポチ、ポチっていうこの、ポチポチのその間の間隔が何秒間までなら認識するとかいうそういう設定があるんですけど、まあ触ったことないです。ここは触らなくていいと思います。 1,2,3,4,5,6,7,8 でいけます。それぐらいのペースで数えてるうちに回数が分かんなくなるというこのこともありますけどね。なので、まあ頻繁に使うものは若い回数の方に設定しとくといいよね。
意外と8回って言ってもこうなんていうのかな、押し損ねたりするのかなって思ってたんですけど、ちゃんと8回なんていうんだろう、しっかり認識してくれるので、
うん、押せてる？
押せてますね。なんか8回なのに 7回分しか認識されないんじゃないかなとかって思ってたんですけど、
ただ画面ロック時はダメなんだよね。画面がちゃんと
画面ロックじゃダメです、うん、画面ロックを解除してから
やるんだよね。
はい、
それなら大丈夫だよね。ちなみに8回って何設定してる？ってぐらい使ってませんね。ということで頻繁に使うものはね、大体 2,3回4回ぐらいまで使う。何入れてる？
いや、なんか最近、
うん、
このホーム画面からこうタップするのに慣れちゃったので、
あんま使ってないのか。
ただ、
うん、
デカプーさんに急いで電話するときだけ使って、
ね、なんでデカプーさんなの、
ね、
なんでデカプーさんなの。
デカプ
ー、あ、そう、デカプーでいいよ。デカブーっていうのもいるんだからさ。
ブーちゃんに、
あ、ブーちゃん、ブーちゃんね、はい、よく言うよ。はい、で、
はい、
さっき言ったその
一度ホームキーを押してから次のホームキーを押すかどうかを待つ時間、入力
本当に緊急で使うっていうやつを入れとくといいですね、きっと。
うんうんうん、チコちゃんなんかはあれだよね、電話番号を入れたりもしてるんだよね。
あ、そうそう、だからそのデカプーの電話番号を入れて、うん、
でもすぐ通話になんないんだよね、あれ。
いや、起動すると発信っていうボタンを押せばいいようにな
ってるの
か。なってるんだけど、それはやってくれたのでどうやったのかよく分かんないです、
ね。
うん、
あ、最初の方か。だけどその後も今いじれるよね、結構ね。
多分。
多分。
あんまり、すいません、いじる必要がなくなっちゃう。
そ, そうだよ。なんかすごい慣れたなと思ってたら、この前なんか職場なんか仕事かなんか行った時に、アンドロイド見せてくださいって言ってラジコ見せたんだっけ？
あ、そう、すいません。仕事に行って、iPhone をバリバリ使ってる方が、
うん、
Android 見せてよって言って、はいどうぞって見せたんですけど、うんうん、
すぐ渡したの？入って、
いや、すぐ渡して、
説明しないよ、あんた。
いや、使えるかなと思って。で、
無理だろ。
いや、勝手にいじっていいって言うから、
あ、
適当に触ってくださいって、
はいはいはいはい、
言ったら、うん、で、自分でなんかネトラジじゃないや、
うん、
ラジコで、
ラジコ見つけたの。
再生を、そう、なんかラジオっていう、
フォルダ作った、
フォルダをタップして、ラジコを選んで、
うん、
そしたら再生されちゃったんですよね。
すぐ？
すぐ。
あ、そう。
いや、多分その画面にいたんだと思う。
うん、
で、
うん、
それで、そうしたら、
うん、
そのラジオの音がうるさくて停止できなくなっちゃって。
で、どうしたの？
で、どうしようどうしようって言われて、うん、あ、じゃあちょっと貸してって言ったはいいんだけど、
うん、
音声が聞こえなくて、ちょっと私もテンパってしまって、
うん、で、
多分だから
停止ボタン押せなかったんだ。
停止ボタン押せなくて、だからなんで、やっぱ Android ダメじゃんって思われちゃったかもしれないんですけど。
でも iPhone 触れる人は Android も比較的触れるってことだよね。
うん、触れますね。タップとかは、
うん、
こうちょっとタイミングが分かればできるんだけど、
うん、
ついフリックしたくなっちゃうって言ってましたね。
フリックで結構ね、動くからね、うん、
だけど決まったところを必ず触らないと動かせないんだよっていう話を。
あ、そうだね。iPhone はフリックフリックで画面のどこに物があるかを理解してなくたと、例えしても、フリックしていけば物を見つけて、そこでダブルタップだっけすれば決められる、決定できるんだけど、Android はその場所をある程度知っとかないとできないね、今は。
うん、まあ、それがアンドロイドの売りなのか、いずれは変わるのか。
うん、でもなんか C さんがこの前ほら、ユーストリーミングで 4.1 になったら、
はい、
少しiPhone とかのそのジェスチャーを取り入れてるような感じがあるよっていうの話してたよね。
はい、でも私はなんかこのままの方がいいなって。
なんでなんで。
いや、なんかもう決まったところにあるから、この辺だぞっていうのを、
あ、いろんなジェスチャーが増えるよりは
体で覚えてくるんですよ。
あ、なるほどね。
だから これでいいかな。
なるほど。だから、あれだよね、人によってその感覚ってきっと違うから、やっぱり実際触ってみた方がいいよね。
そう、あ、触って誰かに借りてでも動かしてから買った方がいいかなと。
チコちゃんとか、私デカップなんかはメーリングリストで聞いたんだっけ、何がいいって。SC06D がいいとか。
何で
聞いたっけね。
先に入ったんでしたっけ、山賀さんの。
メーリングリスト、あれね、どうだったかな、もう覚えてないんだよね。でもなんか聞いたら、なんか、あ、そうだ、入ってて、チコちゃんは後から入って、なんかちょっと興味を示して、もし買うとしたらみたいなことを書いたら、なんか、なんかそんな簡単じゃないみたいな感じだったんだよね。
そう、私は買う前に入ったけど、
私はなんか一応これが使いやすいよってとりあえず言われて、他をそんなに気にしないで、ドコモに行ったらドコモがギャラクシーを単に進めてたって感じもあったんだよ。
うんうん、まあでも一応なんかギャラクシーを目当てにギャラクシーとラクスマを見せてくださいって
言ったんだよね。
言いに行ったと思うから。
そうだよね、ラクスマを見せてくださいって言いながらラクスマを見たのはチコちゃんで、
いや
俺はあんま触
ったけど、
触ったっけ俺、
一回そのタップっていうか、うんうん、その目的のとこをグイって押し込んでくださいって言われてグッて押したら動いたっていうのは体験したんだけど、
ペコってこうへこむ感じなの？
いや実際へこむわけじゃないんだけど、うん、こうグッて圧をかけると実行されるみたいな、
うん、文字入力もそうなのかな。
そこまで試す時間がなくて、あのまず音声が出るように切り替えるまでに1時間ぐらいかかったので
そうだそうだ、あ加藤さんだったっけあの時って、
いやかな、わからないけど、
東さんの加藤さん、
ただその前にもうギャラクシーに目が輝いちゃったので。
そうだよ、あのね、あの物欲王のトム G さんっていう人からですね、テザリングができるよとか言われてで私ねアンドロイド大反対派だったんですよ。
アンドロイドなんてって言ってたはずなんですけどね
iPhone がいいよ iPhone がいいよってずっと言ってた気がするんだけどまあね、はい、こんなちょっと話がそれてしまいましたが、
はい、
ホームコマンダーの話に戻します、すいません。
それなり
そう、さっき言ったさっき言った
一度ホームキーを押してから次のホームキーを押すかどうかを待つ時間、
そう待つ時間、待ち時間の下に
ページ3回押し、ラジコ2回押し、ライン3回押し、オーバーツイタッチ4回押し、乗り換え案内5回押し、 DAFVIEW6 回押し、テザリング7回押し、通知バーを展開8回押し
っていうコマンドが並んでます。でコマンドが並んでるっていうか今聞いてほしいのは1回押し2回押し3回押しっていうのがリスト表示で上から8つ並んでるよってことを知ってほしいです。でこれ今全部入っちゃってるので7回押したら7回のものが出てくる、8回のものを押したら8回の、8回押したら8回のものが出てくるんですけど、実はここに何も入ってない最初の状態においては例えば1回にノバランチャーを私入れてあるんで、ノバランチャーのホームアプリを入れるとそのまあとりあえずホーム画面が出ますよね、1回押しで。でそこから他まだ 2,3,4,5,6,7,8 が入ってない場合に2回押しとか3回押しするとこの今の設定画面が出てきます。でそうするとアイコンを探さなくていいんですよ。さっきチコちゃんが言ってた、どこに置いちゃったか覚えてないけど一応ショートカットはホーム画面に置いてあるよって、全部設定をしてしまったらその多分、アプリのショートカットに行くか、ホームキーの長押しで、過去に開いたアプリっていう一覧から見に行く必要があるんですけど、まだ登録してない状態の時にはホームコマンダーを設定した時点では2回押し3回押ししたらこの設定画面が出ます。それを覚えておくとなんか、ね、一気に、ね、8つ何入れようって考えても多分出てこないので、そういう風に便利に使ってもいいかなっていう風に思います。で、ちょっと1回を変えるのは嫌なので、今日はちょっと、3回押しのところで変えます。今ライン3回押しって言ってるけれども、変えたいときはタップします。タップするとアラート画面が出ます。
起動するアプリを選択、ドコモチーズホーム、ドコモパレット UI、ノバロンチャー、ホームコマンダーの設定画面を開く、楽電、
上からまずホーム画面、要はホームアプリが割り当てられるようになっているので上から入っているホームアプリをまず一覧表示させます。その下に
その他のアプリ一覧も表示、ショートカット一覧も表示
っていう風に出ます。その他のアプリ一覧の表示というのはちょっと表示しますね。
音楽、ダイジーメール、ダイヤル、連絡先、音楽、カメラ、ブラウザ、Sプランナー、Eメール、ギャラリー、SNS
のように、まあこれずっと要は100個200個入ってるんですけど、それが表示されます。ちょっと戻ります。
ライン3回押し、クリアアート起動するアプリを選択、
戻るを押すと 何回押しのところ、何回押しっていうリスト一覧のところに戻るので、まあ1回戻れば、戻ります。そして今ライン3回押しを押し、ライン3回押しって言った3回ってところを押したので、
起動するアプリを選択、ドコモパレットユートバロンチャー、ホームコマンダーのセラフレン、その他のアプリ一覧も表示、ショートカット一覧も表示
というふうなところがあります。でさっきはアプリ一覧を表示させました。今度はショートカット一覧を表示させます。
クリックアプリを選択、
そうすると
アクティビティ、
アクティビティ、
ダイレクトメスショートカットの設定、
ショートカット、アクティビティってところはね、なんかノバランチャー の絵が描いてあるんですけど、ここはねちょっとよくわかんないので触んなくていいと思います。でその下が
ダイレクトショートカットの設定、
ショートカットの設定っていうのがあって、これは SC06D の場合のショートカットの設定っていうものは、設定画面の中にあるものをショートカットで貼り付けられるようになってるみたいです。ちょっとここをタップしてみます。そうするとショートカット、設定、ショートカットの設定ってところをタップするとシステム設定の中のショートカットの一覧が出てきます。
アカウントと同期、アプリケーション管理、サウンド、ディスプレイ、データ使用量、テザリング、バッテリー、ホーム選択、ユーザー補助、Bluetooth、VPN、Wi-Fi、位置情報サービス、壁紙、
これで終わりかな。14項目この設定の中であります。で私はよく使うのが Wi-Fi とかテザリングとかを使うので、こういうところにそういうのを入れてもいいんじゃないかなと思います。あ、試しに
アプリケーション管理、ディスプレイ、データ使用、テザリング、バッテリー、ホーム選択、
他のところにあれをしてあるから Wi-Fi にしようか。もうこれで設定が終わりです。
ラジコに回押し、オーバーツイタッチ4回押し、 Wi-Fi3 回押し、
今 Wi-Fi3 回押しって言いましたよね。じゃあ試しに3回、ホームキーを押してみます。
ホームコマンダー、 Wi-Fi、
Wi-Fi って出ましたね。
Wi-Fi、 Wi-Fi ネットワーク、接続しました、チェックボックスです、丸、オン、
一番右上にチェックボックスがあって
Wi-Fi 接続しました、丸、中川ネット、
中川ネット、私中川っていうので中川で、その他にも
接続しました、セキュリティホーム WPS 用可能 00241A00 セキュリティホーム00241B9484、 セキュリティホーム WPS 用可能 00241A51、 セキュリティホーム WPS 用可能 GL02P-0、
まあ多分この私が住んでるマンションの他の Wi-Fi スポットがいっぱいあるので、そういう一覧も全部出てきます。で新しく設定をするときにはここをタップして、セキュリティキーを入れて、接続ってやると次からは自動的に接続されるという形になります。まあ、今日はホームコマンダーの設定をしているので、説明をしているのでここは割愛しますけども、こんな感じで設定ができますって感じで分かると思う。
え、
聞いてなかっただろう。
あ、ごめんなさい。ツイッターの方があ
、ツイッターの方結構いっぱい来てる。
いや、もう笑いをこらえるのに。
あ、本当。とりあえずホームコマンダーの設定はこんな感じなんですけど、いかがですかね。この後ノバランチャーの説明に行きますが、一応じゃあレス読みに行きましょうか。本当はここで音楽を流す予定だったんだけどな。はい、じゃあチコちゃんお願いします。
なんか聞こえてるよっていう方が、クリオニールさんとかクロロさんとか、
おお、すごい、
山チンさんとか、
はい、
あと、うん、山チン、
山チン、山チン、
ごめんなさい、
そんな、いきなり呼び捨てかい。
山チンさん、
山チンさん、ごめんね、山チンだって、
よ、待ってました、やめないで、チコちゃんって、
ファンがいた、ファンが、嬉しいね。
あと魔法使いさん、珍しく仕事って、
ちょっと待って、大体私のこと知らないよね。
で、クロロさん、まあそんなこともありますよ、ドンマイです。
優しいね、本人を知らないから。
たまにだからね。
そうそう、毎日見てる人はね、またかって感じだな。あ、我慢した。あ、今向き合って座ってるんですよ。すぐ雰囲気が伝わってくるんですね、これ。
ね、 魔法使いさんがパソコン、デスクトップパソコンはどんなパソコンですか？
デスクトップパソコンはですね、もう4年ぐらい経つ、来てく
デルのパソコンです、
ね、デルのパソコンですね。もうチコちゃんうちに来てから買ったんだよねこれね。
いや多分
次の年かなんかに、なんか3なんかえらい安い金額で買った記憶があるんですが、はいはい、あの Windows 7の32ビットのホームエディションで、まああのお安いお安いパソコンですよ。はい、
はい、え DY さん
こんばんは。
復旧おめでとうございます。なんかいろいろやらかしているようで、はい、やっぱりあのミキサー買いましょうよデカプーさん。
あ、じゃあ DY さん、 DY さんが買ったミキサーを、私はエコーいらないから、私が譲り受けて、 DY 譲り、もちろんお金払いますよ、譲り受けて DY さんがあのヤマハのやつとか、ヤマハのやつとか、ヤマハのやつとかをね、あのトム・ジー大魔王からですね、あの、紹介してもらうといいんじゃないですかね。そしたら考えようかな。とりあえず今はいいや。
で、あの、そして今日は奥様が、うん、あの美声でツイートを読み上げてくださるんですね、うん、ということで一丁行きますか。生は気持ちいい。DY さん S ですね。
あのもっとセクシーに行こうか。
あ、無理。
あ、無理。そうですか。こういう時にエコー欲しいね、確かにね。うちそういう放送じゃないので、とりあえず
私こういうキャラじゃないんです
よ。ちょっといつもと違う仕草がさっきから見えてすごくおかしいんですけど。まあいいや、はい。
クロロさん、ノバランチャーなんか響きが覚えやすくて、響きが覚えやすくてって、
うん、オバランチャーじゃないですよ、ノバランチャー、
ノバランチャーって、あ、すいません滑舌悪くて、
うん、いや俺がわざと言っただけだ。
で、
あとでノバランチャーもう一回あのアドレス流しますね、あのホームコマンダーも一緒に、そしたら多分皆さんあのアクセスしやすいよね、まだ入れてない人は。
でトム爺さん、
来たな。
ちょっと油断していたら始まっていました。
うん、
今日も聞きます、
うん、今日も聞く、
お世話になりました、
ありがとうございました。でもさ、トムじいさんさ、買ってない立場でさ聞くってどういうもんですかね。意外にこう買って持ってる人向けになっちゃってるのかなって反省点も結構あるんですけど、あのほらトムじいさんは一応 iPhone5 も持ってなくて、Android 端末も持ってなくて、ある意味でこう中立な立場じゃないですか。ご感想を後で聞ければなと思います。
で DY さん、夫婦の会話微笑ましいですね、デカプーでいいよとか。でも園長先生じゃないのって。
昨日ね、似てないっつってね、クロロさんだったかな、あ、クロロさんだよな、多分ね突っ込まれたんだよね。というわけで、あの園長先生卒業しましたので、動物園の園長先生かな。まだある。
で、クロロさんがなんかすごいですね、
なんかすごい、
いやちょっと分かんないんですけど、
何がすごいんだろう。
あの魔法使いさんが一瞬英会話のアプリかと思いましたって。
英会話のアプリ、
はい、ノバ、
ああそっか。
で、あのクロロさんもそう思いましたって。
ノバってやつね。
はい。いいのかな。
あれ何小節とかあるんでしょ、短いから。
あ、
ダメなのかな。ジングルとか全然ダメだよね、でも考えてるからね。
で DY さん、あ、なんか奥様が言ってること分かる気がする。
何のことだろうね。
あのなんだっけ、あの変にジェスチャーを追加するより、アンドロイドはアンドロイドらしさを、
はいはいはい、あ、
それで慣れちゃえば、
うんうん、いいね。
なんだ。
あ、ずいぶん上手に読んでたのに今。
長いとちょっとね。
そうだよね、やっぱね、やっぱそういう時はスイートツイートが必要なのかな。
あ、そう、それで慣れちゃえば選択肢も広がるわけだし。
うん、そうだね、それは言えてるね、はい、何でもやっぱ慣れは大事だよね。
そう、
ただどう入るかっていう導入なんだろうね、きっとね。はい、
ね、まだ いっぱいありますよ。なんか
マジ
クロロさんがあの、うん、確定するときは、
うん、
確定するときはあれ。いや、なんか途中でなんかあの、うん、着信音が流れてきちゃって。
着信音、 あ、ピャーンとかポーンとか、う
んうん、さっき文字入力も確定するときは押し込むようになっていたようなって。
ああ、楽楽スマートフォンの話か。
シンさんのなんか番組によるとって、
うん、押し込むっていうのは強引でやだね、やっぱね。
い
やほら DY さん風に言うとさ、きっと、
あれ、デカプ、あの TS さん、
はい、
チコちゃんこんばんは。
こんばんはって言ってやるよ。
デカプさんはあのこの声に惚れたんですね。
そうです。ちょっと反応が遅かった。なんだろうね、
かっこ笑いって、まあ、あのでも、うん、惚れた時にはまさか北海道で荷物事件を起こして、
何それ
北海道のホテルで荷物事件を起こしてバカじゃないのって、あんたは目が見えないんでしょって怒られるとは予想もしていなかったことでしょうって。
何それ、
あの新婚旅行に行った時に。
あそういうこと。よく
詳しくは暇つぶし
よく聞いてんな。
なんかいっぱい来てる。
ちょっとさ、あの今日ノバランチャーもやるから ね、
あの日瀬さんも、
はい、
あの遅れましたが聞き始めました。
はい、もう一つ終わりました。今日ね、もしかしたらあのスマホ放送局っていう
ホームコマンダーテザリングもいけちゃうんですねって。
いけます、いけます。あのとにかくね、怖がらずに中に入ってみるのがいいってよくチコちゃんにも言うんだけど、やっぱ怖いんだよね。
あ、
慣れるまでってね。
そうですね。
設定変わっちゃうとかね。
あのよしきさんも綺麗に聞こえとるぜと。
ありがとうございます。
すいません、10時までには
終わらないかもしれない。あのよしきさんの、放送に重ならないように8時に始めて9時半頃には終わるつもりでいたんですけど、いきなりずっこけましたんで。本当に申し訳ない。
あと TS さん、チコちゃん怒ってなくてよかったです。
ああ昨日ね、
人の話はちゃんと聞きましょう。
え、
何のこと。
人の話はちゃんと聞きましょうね。俺じゃない、きっと。だいたい女の子出てくるときに女の子を批判するようなツイートってありえないでしょ、きっと。
いやでも私もやらかしてるのでよく
分かる。そっか、はい、みんな優しいからね、女の子には。
クロロさん、ヤマハのやつしか言ってない。
ヤマハのやつしか
言ってない。あの英語のあれかな、
英語の、
英語の英語教室かな。
ノバじゃなくて、ヤマハのやつに行ってんのかな、英語教室に。行ってないって、どっちの行くだろうね、それ、
うん、ね、あのトム G さん、あのDY さんになんだか大魔王になってるしって。でもデカプーさんの提案に賛成です。
押して押して、頼むよ、ともしーくん。
平瀬さん、
はい、
今夜の雰囲気いいですね、いつもチコちゃんちゃちゃ入れてくださいよ。
今日はなんかね、本当に助かってます。はい、
あとクロロさん、ちょっと DY さん下ネタ禁止っすよ。
おなんか言われてるぞ。実はですね、私多分ね DY さんと同い年なんですよ。この前びっくりしました。というわけで、いくつかどうかはまあ別としてね。はい、
でトム G さん、ああそういう風にやるのかという風に聞いています。そしてハプニングと雑談を結構楽しみにしています。
起きそうだよね。
はい、
はい、まだある。
平瀬さん、チコちゃん上手に、上手にって褒めてもらったのに、チコちゃん上手にツイート読んでますね、うん、ピンディスプレイ使ってる。
使ってない、使ってない。
いやもう今日いきなりやることになったし、今ピンディスプレイ設定してないので。
今日ね、でもね、あの大変嬉しかったのは、あのやってみようかなっていうか、そのお願いねっていうより なんとなくこうやってくれる雰囲気になったんだよね。ね、
そうですか、
無理やり頼んでないよね。
そうですか、
すいません、なあのごめんなさい。
って言わなきゃいけない。
おかしいな。まあいいや、はい。何言いたいか忘れちゃったよ。
DY さん、
はい、
デカプーさん、このミキサーまだまともに動かせないのに、あれ。
そうで、DY さんのせいだぞ。だって、
まだまともにあの動かせないのにお譲りすることはできかねますと。
あ、できかねますだ。できかねますだっつったら長野弁になっちゃうんじゃないの、ちょっと。
で、奥様、私は S ですよ。
うわ、ちょっと、まあ、ほらほら怒られるよ、また変なこと言ってると。
いや、DY さんツイート長い。
あー、おかしい。そうで、DY さんがあのすごいね、やらかしラジオはとっても面白いんだけどね、あの俺があれが欲しいなってあの言おうものならですね、あのDY さんとかトム G さんとか DY さんみたいにこうパーソナリティああいう DJ を慣れてる人で、 DY さんみたいにああやって慣れてる人でさえあんだけ間違えるんだから、デカップは使いこなせないというレッテルを貼られてるんですよ、ずっと。だからさっさとそんなもんはこんなの簡単だよって譲ってくれる方が僕としてはね、ありがたいな。あ、譲ってくれるっていうから仕方ないじゃんと言ってね。どうどう、チコちゃん、ダメ、
次行きましょう。
そうですか、はい、
あの DY さん、はい、北海道の事件懐かしいですね、
うん、あれトム・ジー君のラジオで話したんだね。
本人覚えてないとかすごいって。
いや、てか何の話されたか分かんなくて、ほらうちの馴れ初めを全部話してるわけじゃないから、だからどこで何を喋ったか覚えてないんだよね。そう、はい、
はい、で、あの
終わり、
あれ、また YOSHIKI さんがまた、
はい、
わしも聞いとるぜと。
ありがとうございます。よしきさんね、あのスカイプも ID 交換したんだけど、まだ一度もお話はできてないんですが、いつもあの放送の方は参考にさせていただいております。ありがとうございます。
ああ、ごめんなさい、クロロさん、あのミキサーの英語教室じゃなくてミキサーの話です。
え、
ミキサーがヤマハのって。
うん
すいません。
これ解釈の問題でしたね、
はい、
大変失礼いたしました。はい、
ね、あの DY さんがまた、みんな生は気持ちいいとか言うと、みんな下ネタって言うって言ってます。
だってそのつもりで言ってるでしょ。DY さん、はい、はい、
すぐ下ネタとか下ネタとか下ネタとか言うけどって、うん、生放送は気持ちいいねっていう話をしてるだけなんだよ、おかしいな。
まあ、生放送はって言えばいいけど、生は気持ちいいって普段言うんだもんだって。
うらちゃんも、ああ、あの事件懐かしいですね。
結構みんな聞いてるんだね。ありがとうございます。まあそこありがとうございますっていうのはトム・ジー君か。
あのクロロさんが、なんかこの雰囲気いいですね。
うん、でもこれあのすごい嬉しいね、こんだけツイートくると次に進めるのかな。
この雰囲気に私も混ざりたいですね。あのいつかあのアンドロイドをお買い上げの際にはぜひゲストに。
あ、そうですね。あの新規購入の際にはこうゲストとしてこう登場してもらってのもありかね。
いやー、なんかいっぱいツイートが来て。とりあえず
終わった。
はい、
よし、
あの、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まだまだあのツイートの方を受け付けておりますので、よろしくお願いしますね。どうした。
いや、なんてこないです。
嬉しくなっちゃった。
いや、そうじゃなくて、いや、ちょっとあの時間がでちょっと焦っちゃった。
そうだね、あの、そうそうそうそう。あの大丈夫だよ、さっさと終われって言われればさ、終わんなきゃいけないかなと思うけど、その時はパシャッとこう、じゃあ終わりっつって終わればいいんじゃない。
プチッと。
そうそう。さあ、あのじゃあ次に移ります。あのツイッターのチェックしておいてね、
はい、
あのノバランチャーの方の説明に入ります。ノバロンチャーって喋りますけど、今、私はホームボタン1回押しでノバロンチャーを、設定してありますけれども、これ本当にノバロンチャー、なんでノバロンチャーノバロンチャーってずっと言ってるかっていうとですね、山川さん、私は風吹き道士さんってずっと言ってたんだけど、山川さんが、いろんなね、ホームアプリを、あの彼はあのタブレット、アンドロイドタブレットを使ってるんですけど、いろんなホームアプリ使ってとにかくいろんなものを入れてみて、一番音声のノリがいいものを見つけてきてくれて、 私がもう始めるときにはノバロン茶はいいですよって教えてくれました。なので私は疑う、余地もなく、こあじゃあいいんだと思ってですね、で最初、ドコモパレット UI っていうそのドコモが出してるアプリを使っていたんですけど、あのね、トークバックがバージョンアップをしたときに、アプリケーションの一覧かな、アプリの一覧をね読まなくなっちゃったんじゃなかったかな。でそのいろんなそのホーム画面っていうのはあの、まあ、Windows でいう、デスクトップの画面壁紙ですよね。でこうアイコンを探したりだとか、そこでアイコンを、そこにアイコンを貼り付けたりだとか、アイコンを動かしたりだとか、アイコンがいっぱいありすぎて一つのフォルダを作りたいとか、そういった時にこうアイコンの削除だとかアプリケーションを、そのホーム画面に貼り付けたい時に、その操作をするとね、他のアプリだとアイコンの整列、アイコンの羅列でこうボタンボタンボタンとしか読まなかったりとかするのが、ノバロンチャーだと消去とか移動は言わなかったかな、編集とか、その要はそのアイコン、アプリケーションの、名前の編集もできるし、そういったことも、音声のノリがいいからよかったら使ってみてくださいっていうことだったんですね。で、うちはそのホーム画面とその一番下の、動かない部分、ホーム画面が 1,2,3,4,5 ページってあったら、その一番下の列だけ、動かない部分っていうのがあるんでね、その動かない1列の、アイコンの列があって、まあ、大体ほらどこの画面に行ってもその一番下は電話とかメールとかインターネットとか、
電話、メール、インターネット、
音楽っていうのが、iPhone だと並んでるじゃないですか。電話、サファリ、メール、音楽かな。なんか そういうのが並んでるんですよね。そこの部分が、ノバランチャー以外でドコモパレット UI だとね、確か読まないんじゃなかったかなと思うんですよ。でノバランチャーの場合は読むんですね。でそこの下の部分も実はあのトークバックの仕様で、2本指でこう左右にスライドさせると、左右のページに移れるんですね。でそこにだから1,2,3,4,5 個とか6個とかアイコンが入れられて、左右にそこだけスワイプすると、3ページ分そこにアイコンを入れておける。でその上は、縦5列か6列横も5列ぐらいかな、のアイコンの整列ができるようになってます。ただそのなんか例えばキーボードで触ってたりとか、なんかの拍子で一番下の列も変わんないと思ってたら3ページ分あるので、右のページに移っちゃってたり左のページに移っちゃってたりするので、チコちゃんはそれを使うと分かんなくなっちゃうからって言って、わざわざ一番下のそのページは使わないで、あの上のホーム画面のところで一番使うアプリケーションを、5ページある中の3ページ目のところに貼り付けて使ってます。で一番下はアイコンの整列しかできないんですけども、その上の画面のところはウィジェットといって、その例えばメールだったら、来たメールの題名と本文を読んでくれるもの。例えば、
音楽の音量 100% に設定しました。ノバロンチャー。RE:NETWORKの原稿について山下雅子に読。
っていうように。これは仕事関連の、ものですけれども、そのタイトルとかを表示させる、ウィジェット、いや窓ですね、窓、そのアプリの内容をこう 表示させてくれる、そういう特性のあるものです。でこれはアイコンと違って、1×1 っていうと横1列、縦1、あ、横1コマ縦1コマ、1×4 って言ったら、ごめんなさいね、 1×4 って言ったら縦1列、横4コマかっていう風な感じで、これあのウィジェットをこう表示させるときに、2×2 とか 1×1 とか言うので、その大きさが違、そのものによって違ったりします。でそれはこの上の画面の広い部分で空いてるところで、貼り付けることができます。で私昨日あのアプリケーションの一覧からアプリを、ドロップしてきて、指を離す、それで、ちょっと動かして指を離すとホーム画面に貼り付けられるよって言ったんですけど、あの山賀さんがあの、あのデカプーさん、ホーム画面の空いてるところでロングタップすれば、何ができるかってそこでできることが表示されるじゃないですかって言われて、あ、そうだ、それがノバロンチャーのいいところだったんだっていうのをちょっと思い出したんで、そういったことを、そういった操作性のことをちょっと今日はお話しします。で
オルタコロンお買い物、オルタコロン便利、オルタコロン便利ツール、オルタコロンお買い物。
そう、私がねお買い物ってフォルダー作ったらね、チコちゃん聞いててね、
はい、
お買い物ってフォルダーの中に出前館とか何入れた
っけ、オルタコロンフォルダが開いています、丸 DX の大きさです、アマゾン、タップすると有効出前館、
アマゾンとか出前館とか、いつもマクドナルドとかも入ってるんですけど、ちょっとこの前再インストールしたからなんですけど、でこういうショッピング系のものを入れてお買い物って入れてたの、笑うんですよ
なんか似合わなくないですか
お買い物、
お買い物
なんで、
いや
買い物、
いい年したごつい兄ちゃんがお買い物
おじさんって言わなかっただけ許してあげようそっか、お買い物おかしいか、
いやおかしくはないですけどね、
あ、そう、はい、まあ、それはまた雑談でしたが、これね結構フォルダ作るのは大変なんですけど、私はいろんなものをホーム画面に置いておきたいので、便利ツールとか、
オルタコロン便利ツール、オルタコロンお買い物、オルタコロン電話関連、オルタコロンラジオ、オルタコロン SNS、 オルタコロンブラウザ
みたいに置いてます。でこの今ね画面の左縦、一番画面の上はここちょっと読まないんですけど時間が出てます、ウィジェットで、文字がねすごく大きいあのデジタル時計みたいなのが出るので、今9時26分って出てるんですけどそれがまず、横1列4コマ分ですよね、4コマ分の1列で、その下にこの SP モードメールっていうのが1列で、その下に左に縦に
オルタコロン便利ツール、オルタコロンお買い物、オルタコロン電話関連
で、こっから右に行きます、
オルタコロン SNS、オルタコロンラジオ、オルタコロンブラウザ
で、そしてまた上に行きます、
コップニカセ、
コップニカセっていうのはメールですね、で
コップニカセっていう名前じゃないです
か、ああそう、すみません、コミュニケーコミュニケーですうちでコップにかせ、コップにかせって言うからだよ、
コップ
に
か
せって呼んでるんです、本当にもう癖が出ちゃうね本当に。でコミュニケース、いいんだよこれがコップにかせって読むんだからでもあのね、他の人に話すときにコップにかせって言っても分かんないからね、はい、今言った要は空いてるところっていうのは 1,2,3 列目の左から 2,3,44列目の左から 2,3 が空いてます。でこの、まあ、ちょっと1個フォルダ動かしますね、このフォルダを動か、フォルダとかアイコンを動かすときにはロングタップをします。押し続けましたと言ったら、動かしたい空いてるところに向かって動かします。右に一つ分指を動かし、下に一つ分指を動かし、指を離します。で、これは、この、例えばバイブでやってたら、あ、これぐらい右に行ったら分、あ、一コマ分動いたな。これぐらい下に行ったら、あ、一コマ分動いたなっていう感じで、感覚で覚えてしまえば、動かせますが、結構難しいよね。 難しいです。それでですね、難しいんですが、今1列あの上から3列目を開けました。でその3列目開けたところに指をダブルタップします。この空いてるところでやるとアラートホーム画面に追加ってのが出ます。
ノバアクション、
ノバアクション、
アプリ、
アプリ、
ショートカット、
ショートカット、
ウィジェット、
ウィジェット、
壁紙、
壁紙というふうに出ます。でこのノバアクションっていうのはノバアクションってなんだっけ、おい、
クリックノバランチャー、アラートノバアクション、
ノバアクションの中にはこのノバランチャーのホーム、ノバランチャーのホームアプリっていうのはこのノバランチャーのホームアプリなりのこのあ、ショートカットのアイコンっていうのが存在します。
プレビュー表示、
プレビュー表示、
通知バーを隠す、
通知バーを隠す、
通知バーを展開、
通知バーを展開、
アプリ履歴、デフォルトページ、指定ページにジャンプ、トグル表示切り替え、
通知バーを展開っていうのは私そこから引っ張ってきたかも。
あれでしょ、上から画面を下ろしてくるっていうのがちょっと音声だと今難しくて、
急いでやりたい、急いで通知バー見たいときに、
うん、このアイコンを貼り付けてあるんだよね。
そう、それを、うん、
ホーム画面に貼り付けてある。だから逆に言うと、さっきのホームコマンダーの中で、1回押しとか2回押しのところにショートカットってところからノバランチャーの中に入るとこれと同じこのショートカットがそこに出てくるんですよ。でここに通知バーの展開とか通知バーを隠すっていうやつを当てるとその何回押しっていうのもそこに割り当てられるっていうことになります。それはやってないんだよね。
展開はやってあるけど隠すはやってないから
。
隠すはさ、戻るボタンを押せば隠れるからね。
そうそう、隠すのはそんなに大変じゃないんで。
そうだよね、出すのが大変だね。
でデカプーさん、デカプーはホルダーをいっぱい作ってきれいに整理してやるけど、あんまりまだ慣れてない時はホルダーたくさん作らない方が、
うん、いいかもしれない。
ホルダータップしてまたその中からこれとこれって探してタップしてっていうよりはもうすぐ使うものはホルダーに入れないで、
うん、
触ったらすぐ出るようにしといた方がいいかも。
だから最初はウィジェットじゃなくてそのアイコンの整列をいっぱいして、でページが最初5ページなんだけど何ページまでか増やせるんですよ確か。でその増やす操作をこのノバランチャーで、それもアイコンであるんだけど、そのトグル切り替えかなかなんかを押すと多分いけるんですけど、それでページを増やしといて、もう1ページに4の縦が6、1、2、3、4、5、5だから、1ページに20個置けるので 20×5 ページでも100でしょ。でそれにページ加えていけばそれだけのものがこう、ね、右に左に動かせば、貼り付けられるので、まあ、それはそれでいいのかなと思うんですけど、探すの大変だよねきっとね。
ウィジェットで入れておいたら便利なものもきっとあるかもしれないけど、
うん、そうだよね。はい、で、今
トグル表示切り替え、ボイスサーテキスト検索、
テキスト検索、
ボイスサーチ、
テキスト検索というのはね、この検索のエディットが出せるんですね。要はこの本体の中とパソコンじゃない、インターネットを検索するってやつだと思うんですけど、
飛ばせて、
それはでもメニューキーの長押しでも出
る。そうそう、メニューキーの長押しでも、メニューキーの長押しをすると、SC06D に限ってはそれができる。なんかね、これもなんか
機種によって
違うの。ホームキーの長押しだったりすることもあるし、戻るが長押しだったりすることもあるし、その機能がついてないものもあるみたい。
まあ、じゃないとね、無駄にそんなないよ、作ってないよ、ね。
そうだよね、確かにそうだな。それもそうだ。ああ、消しちゃったよ。そう。なので今ホーム画面にいるんですけど、ホーム画面で、メニューキーの長押しをすると、検索って出るんですよ。でここで例えば
VNNKANO に変更しました DJKKKKA シフトシフト、
うん、
検索しよう
と思った。中川って検索しようと思ったんだよ。まあいいや。なんか出てきました、とりあえず。あのキーボードの上になんかそう、その、検索したものが出てきて、中川吉の電話帳で、ここ狭いんですけど、ここで2本指でこうスワイプする、下から上にスワイプすると、そのそこに表示されたものが一応出てるので、あの要はね、電話帳の中に入んなくてもね、ここから検索できるよね、
うん、
結構便利だね、これね。
ノバロンチャ
ー、ノバロンチャーだからこれができるのかどうかはちょっとよく分かんないんだけどね、はい。で、まあ、あのその空いてるところを長押しすると、さっきのこのショートカットとかアプリ、
ショートカット、
ショートカット、
ウィジェット、
ウィジェット、
壁紙
っていうのが出てきます。でちょっとウィジェットを見てみますね。でそうすると
1×1 スマートオプティマイゼーションボックス、
1×1 って言いましたね。
4×1 スマート、 1×4×1 スマートオプティマイゼーションボックス、
4×1 先に言ってるのが横です。で後に言ってる ×1 って言ってるのが縦です。だいたいあの縦に4列横に1列なんていうウィジェットはあんまり見たことがないので、4×1 ってのは横1列の縦1個分です。
横4列の縦1個、
でも俺なんか変なこと
言った、横1列の縦1個、
それは 1×1 って言うんだよ、すいません。
雨降るコール、
はい、
アラーム、スケジュール1%メモ、スマホ最適化のたしなみ、
なんか ×1 って言ってくれてるのとないのかな。
選べるのだけしか言わないかもしれないですね。
ああそうかもね。
ドコモ位置情報、ドコモ海外利用、ドコモ海外利用、
時計とかそういうのは入れておくと便利なのかな、
うん、
入れてないからわからないんだけど、
ね、そうだね。でもけどさ、ほら結局デカプー飯店、
ドコモ海外メガポジ飯店、
あメガポジ飯店デカプーは俺表と裏反対にされちゃうのかな、
時間が限られてるんだから、
すいません、はい。あの時間は画面の一番上のところを触れば、一応音声でっていう意味で言えば読んでくれるからね、読んでくれるよね、画面の一番上のところを触れば、
うん、あ、はい、
何時何分、バッテリーは 何%とかさ、
あ、はいはいはい、
あそこでこう
ちょっとなんかこう手がぶれにくいっていうか、
うん、ぶれにくい、どういう意味、うん、
あぶれやすい。
ちょっと疲れてまいりました。まあこんな感じであります。なのであの私が昨日やったこのアプリってところから、あのアプリの一覧こうたどってって、あのそれを引っ張ってくるってことはしなくても、なんかね、これとにかく重いんですよこのページは。なのであのこの空いてるところで 長くタップをしてあのすればいいんじゃないかなと思います。あとこの私はフォルダばっか作ってるからとりあえずフォルダでやりますけど、ここでロングタップ、これでこのまんま指を動かせばフォルダなりアイコンは動きます。で一回離して、で画面を触るとというふうな文字が出てきます。でこれ削除って押すと何も聞かずに一気に削除します、のでご注意ください、はい。編集ってのは多分この
編集、クリックハートショートカットの編集、
あこんなの出るんだ、
ショートカットの編集ボタン、編集ボックス丸、便利ツール、
あここの方が分かりやすいね。あのフォルダを作成したときに、そのフォルダを開いてフォルダ名のところを長押しすると、長押しするかタップするとフォルダ名の編集できるんですけど、この編集ってところで、そうするとね、画面いっぱいにその編集ボックスみたいなのが出てきて、編集画面が出てきて、画面の真ん中からちょっと下あたりにこのフォルダ名を切り替えられる、この
編集ボックス丸、便利ツール、
便利ツールっていうのがあるので、ここをタップすると
編集ボックスローマ字モード
って言って、ここでデリートを押せばこれが全部消えますので、そこで何々ってデカプとかチコとか入れると、そこはそういう名前に切り替わります、はい。
ノバロンチャ、
これってまだたくさん時間かかりますか、
うん、もうそんなに多分
あの ツイッターの方がたくさん
ああそんなにすごいの
来てますので、
あそんなに来てる。ノバランチャーはねこんな感じかな。大まかに言うと細かいことはもしかしたらもうちょっとあるかもしれないんですけど、とりあえずこれぐらい喋るし、そのいろんなコマンドが、要は今 の, あのアイコンの長押しでもその上か下に必ずその削除とか編集とかいう項目出てくるので、あの物によってはちょっと待ってね、物によってはねそのアンインストールっていうのもそこに出るんですね。例えばこんなことやって
るんだ。例えばね、
例えば乗り換え案内っていうのをここで押し続けましたって言って指を離すと、ってあるんですね。だからわざわざシステムの中のアンインストールまでいかなくても、ここでアンインストールっていうのを押すと、
アンインストールクリックアプリケーションのアンインストール、
このアンインストール画面に移動します。大丈夫ですよ、消えないですからそこまで犠牲は払いません。
このアプリケーションはアンインストールされます、丸
で
キャンセルボタン、 OK ボタン
っていうのが、キャンセルと OK っていうのが画面の一番下に横長のボタンが左2分の1、右2分の1のところにありますから、ここで OK を押すとアンインストールが始まります。あっという間に消えてしまいますよ、はい。で、まあこういうふうに簡単にそういうところにも飛べるので、ノバランチャーはおすすめですっていうことで今日はいいですかね、
はい、
はい。じゃあツイッターのレス読みに行きましょう。
ちょっと待ってください。
え？
すいません、
時間ないんじゃなかったっけ。
いや、今読みやすいように、
あ読みやすいように、あね、あのアンドロイドチャレンジの方と、
はい、
リプライの
一応見てる、
どっちも見てる、
うん、はいはいはい、ヤマチンさん、
はい、
やっぱりチコちゃんが出てくると反応がいいねって。
反応がいい、あみんな
もっと言ってもっと言って
乗ってきたね、いいじゃん、
ね。クロロさん、はい喜んでって、
ああで、あ買うんだ、
SC06D を買おうかなと
あのね、多分もう2ヶ月、冬モデル発表されたんだよね、なんかこの前されたって言った、
あなんかあのシンさんの情報によるとまた新しい機種が、
だから
ただ、
うん、
えなんだっけ、ギャラクシー3のなんとかアルファじゃなくて、なんか
そうそう、ギャラクシー S3 アルファっつったっけ、うん、なんかそんなんです
よ、が出るかも。
だから難しいよね今ね、あの多分それが12月ぐらいだと思うんだよね。私は絶対今買っちゃいます我慢できないから物欲王ですからね
今買っちゃいますというか買っちゃいました
って、買っちゃいました、だってその時7月だったもんだからこれギャラクシー S3 の SC06 では6月に出て、僕は7月に買ったん
だ、ね、ただ仕様がっていうか、こうドキュメント投下のノリがどうなるかっていうのは保証できないので、
うん、保証できないっていうのは、多分ギャラクシーだから、まあ、そのまま今の環境そんなに変わらないと思うんだけど、例えばアンドロイドの OS が今 4.0 なんだけど 4.1 になるかどうかとかね、で 4.1 になったら今度はドキュメント投下とかドキュメント投下 IME の方が、対応してないと、今あのシンさんがこの前あのユーストリームで、シンというかこのアクセシビリティのユーストリームの中であの放送してた、なんていうの、まだ 4.1 に対応してないものを使うと文字入力ができないとかね、なんかちょっとあるみたいなので、その辺はちょっと調べた方がいいかもしれません、うん、今これを買うんだったらこれはもうちゃんと使える人は周りに結構いるし、まあ、Android の中で Android をのメーリングリストの中とか、とにかく周りにいる人捕まえてね、なんとかしてくれって、なんとかしてくれじゃ困るんだけど、なんとかしてくれって言えばなんとかなるんじゃないかな多分、はい、
あお知らせいたします、あのここから先ツイートしていただいた分はもしかしたら時間の関係で読めないかもしれませんのであの、はい、ツイートはしてくださっても全然あの構いませんけど、後でお返事いたしますので。
あチコちゃんメリハリあるね、俺は全部読んじゃうな間違いなく。
いやなんかだって次にほら10時からっていうのがあるから悪いかなと
なんだっけ YOSHIKI さんが、はい、あのその辺をちょっとパッとこうツイートしてくれると。
いや そんなこと要求しない
すいません、はい、失礼いたしました。
うら、ね、ちゃんさん、
はい、
あのこちらのご夫婦ものやり取りもとても味があって楽しいですありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しいね。
で DY さん、
はい、
あんちゃんそこにアイコンはあるのかいって、あの一つ屋根の下、あの若い方は知らないかも
確かに、あのテレビをね見てない人だとちょっと分かんない話題かもしれないね、
は
い、今のね、
はい、私は
よく見て
ましたけど、
ね、うん、一つ屋根の下懐かしいね
クロロさん、スワイプしたりタップしたりそういう練習ができるアプリがないかな
と。あのですね、これはタッチガイドの、タッチガイドっていうか、トークバックをオンにした状態、トークバックをオンにするとユーザー補助設定の中でその下にタッチガイドっていう項目が出てきます。でそこを、まあ、オンになってれば一回オフにして次にオンにした時にその、アップル製品でいうと、ボイスオーバーのジェスチャーの練習みたいな、その、はい、次に何々をやってください、次に何々のアイコンをクリックしてください、それにはこういう動作をしますってジェスチャーの説明付きで一応そういうのができるところがあります。
あるんですね、 iPhone だけかと思って
そうで、それでねお店の人にやれって言ったことがあるんだけど、
やれないと言わない
で。あ、違う違う違いますよ、あのやれなんて言ってませんよ本当に。
お試しください
って言ってるんですよやれって言ってね、今番組だからこう言ってるんですからね、ね、こういうこと言うとね、あの放火されるんですよ、あの、
ね、あのクロロさん、あのお買い物っていうよりショッピングの方があって、
まあね、
でそしたらヨシキさんはあのわしは買い物や買い物いいですね
買い物、買い物って書いとく今度、買い物って感じはないからさ、タッチガイドをで、タッチガイドを、
で平瀬さん、
ちょっとごめん、
マイドコモのウィジェットを作りました。
ちょっとごめん、こういう風な、
練習するや
つ。そうそうそう、さっき言ったやつ。どこでもいいから見つけろって言うから、なんか Gmail アイコンを見つけろって。っていうような感じでね、いくつかやらせてくれます。
なるほど。うん、で平瀬さん、マイドコモのウィジェットを作りました。
うん、
このアプリあんまり読まないんですが。
作りました。
いや、ウィジェットを作りました。うん、
マイドコモのウィジェット自分で作成したのかな。そうじゃないよね、きっとね。
あるんじゃない。
マイドコモのウィジェットを貼り付けたってことか。
多分。
ああ、マイドコモのウィジェット。マイドコモ。ああ、あるのかもしれないね。
はい、
うん。あんま読まないんだ。読まないのありますよ。本当にウィジェットは。お気をつけください。あ、で、そのウィジェットも、でっかかろうがちっちゃかろうが、そのウィジェットの上で長押しすると、それがドゥーンと動きますし、長押しするとアラートが出てきて、消去ってのを押せばパッと消えますから。はい。一応そうだ
ね。クロロさん。PC みたいに送るとかっていうメニューがないのが難しそうなところですね。
ああそうだね、送るか、送るもね、どこに送るか分かんないからねはい、
ね、TS さん、デカプーさんがぐるっと反転したら地鳴りがするかもしれない
やってみるかいなんでデカプーさんだけなんだよ、まあいいやネガポチ反転の話ね、あの白黒反転するってことですね、ネガポチ反転ってね、
多分、はい え、クロロさん、画面の一番上を触ると時間、時間とバッテリー残量を言ってくれるのは便利ですね。
このバッテリー残量はバッテリー残量を、表示するっていうチェックが、ね、設定の中にあるので、それをしないとこれ読まないです。
9時48分 PM バッテリーの残量は 68% です。丸 68% NCC ドコモコロン14分の10 18 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11
11 11 11 11削除って押したらいきなり消えちゃうわけじゃないので、必ず削除していいですかっていう確認があるので、
うん、まあだからすぐにあのアンインストールってボタンがすぐ出てくるわけでもないから、
はい、
あのそれをね探して次に押したときは、だからちゃんと画面聞いてないとわけわかんないうちに削除したってこともうなかなかないと思うんですけどね。
まあ、まず OK 探さないと削除できない
んで。そうそうそう、大変だったね最初ね。
はい。
喧嘩したもんな。はい、
ね、よしきさん、アプリの更新があった時も通知されると、
多分通知バーの話で、ね、
はい、
ね、うん、されます、
はい、通知バーは結構便利ですよね。
でもね、トークバックはねされないんだよね。で、あのそのマイアプリケーションっていうのがあのプレイストアの中にあのメニューを押すとあって、それでも表示されなくて、検索で例えばトークバックって入れると初めてなんか更新というのが出てきたりするものも時々あるので、
うん、まあ、全てではない
みたいだな、はい、まだある。
で TS さん、この放送はこの放送はやりながら新たな発見をしていける感じがいいですよね。
違う、俺が勉強不足なんだ
って。今日初めてまともな書き込みができたぞって。
なんだそれ。どういう意味。まあいいや、はい、はい、いいんですよ、みんなわかんないんだから、
はい、
ね、
でクロロさんはなんか真ん中の編集を探して、うん、編集ボックスを探してタップでホルダ名が変えられるっていいですね。
うん、まあそうね、
はい、
うん、これは場所が変わらないから、さっき の, あのアイコンを長押しした時に出てくる編集とかそういうのは、はい、あの場所がね、位置がこうちょっと物によって違ったりするっていうのも確かにあるので、
はい、ヤマチンさん、今日の放送と関係ないけど、画面のロックを解除するときにガチャッと言ったり、
うん、
2本指で上下に動かすときにピッピッと、
うん、
言わなくならなくなったってどこで設定するのかな。
ああ、それはね、
多分トークバックの設定の中の、
うん、
音を鳴らすっていうところ。
もうちょっとうまく説明しようよ。
いや、あのたまたま知ってたもん
ね。今日やったのもんね、それね、
はい、
昼間な、
はい、
あの最近音はあのチコちゃんのは鳴らなくなったんだよね。あのね、ちょっと今そこ、トークバックの設定入りますね。でこの設定の中に、バイブで知らせるとか、っていうところにもあるし、これじゃなくてあれかな、こっちじゃなかったっけ、これじゃなかったっけ。
私はそれをやったら消えた。
それをやったら画面、あ、画面の切った時に消えた。
ピッピッとかガチャガチャっていうの読まなくなったけど。
ちょっと待ってね。
チェックボックスです。丸。音元で知らせる。オフ。
はい、オフにしました。で、
画面オフ丸。
あ、言わないね。本当だ本当だ、はい。言わなくなります。はい。でも一応戻すねこれ。
着信音量 10% オフバックの設定、チェックボックスです、丸、オン。
え？
チェックボックスです、丸、オン元で知らせる。
はい。
まだ。え、よしきさん、はい、新しいギャラクシーは、
うん、
ん？よくちょっと読めなくてごめんなさい。クワッドコア？
あ、クワッドコアね。はいはいはい。ダブルクワッドコア？
1.6GHZ
だそうです。うん、よく読んでね、
はい。
要するにね、あの CPU っていうかそのスピードって簡単に言っちゃっていいかどうか分かんないけど、まあ、今のより性能がいいんですよ。はい。
でクロロさん、値段の安い方を買います。
そうですか、分かりやすくいいですね。
はい、
はい、でそう思ってんだったら今の買ったっていいんじゃない。別に多分ね、端末の料金って変わんないよそんな、うん、変わんないっていうのは下がんないよって意味ね。
うん、うん、でよしきさんは6月の発売当初に
買ったっつってたね。なんか生き生きとされてるもんね。
チャレンジャー、
チャレンジャーね。でもそういう人がいるからこう発展するんだよね、やっぱり広がっていくしさ、きっと。
でクロロさん、チコさんさすがです。なんだろう。
ああさっきの話、あのあれじゃない、この覚えてるっていうか説明してくれたことじゃない。
いやでもよしきさん、飯食うって準備万端やけど。
ああ、すいません。
時間あるで、ま、時間あるけ待つでって。
ありがとうございます。お優しい。すいません本当に。
で、あの練習するためのウィザード出てきますって、あのさっきやったやつです
ね。はいはい、あのタッチガイドのところでね。はい、はい、よしきさん詳しいですよ。
画面オフ丸、
着信音量 10%
DY さん、おデカプーさんすごい。
何がだ、ダイナマイト
26人の方が聞いてますよ。
ああ本当、
すごいすごい。
やっぱこれチコちゃんパワーだよ。そう気になってたんだけど今日見れないんだよ。
そうそうそう、パソコンの不調で読めないの。
そうそうそうそう、でもおかげで集中できていいけどね。はい。あ悲しい、これで音楽が入って、
はい、クロロさん、まあ、あとは、スワイプとかタップっていうのがどういう動作をすることなのか知る必要があるっていうことですね。
近くにいればね、
はい、
いいんだけどね、はい、誰か近くにいませんか。だいたいクロロさんどこにいるんだ。
はい、
びっくりした、ごめんごめん、
あのお犬様がちょっとくしゃみをします。
びっくりした。
で平瀬さん、あの2人で喋ってるとデカプーさんの声がバカでかいことがよくわかります。あすいません、これあのデカプーさんの方にマイクが向いてるので。
いやあなたの方向いてる。
ああああせっかくフォローしてあげたのに。
あ
やっぱバカでかいんだそうです。
ちょっとおとなしくします、
はい、
これぐらいの声で喋りますからね。はい。
あとメガポジ反転ウィジェットはあの弱視の方に使いやすいそうです。
メガポジ反転のウィジェットで出して、あそっか、でもアイコンでよくない。まあいいか。はいはい、まだある。
であとあよしきさんがあのさっきしたあの、
うん、
音を消すところ、うん、あのトークバックのところっていうのを説明していただいてます、
ね、あの
トークバックの中のユーザー設定の中の、うん、
えユーザー設定の中のトークバックの中でしょ、えそうやって書いてある、
トークバックの中のユーザー設定の部分になる。
あ本当、
あ反対かな、で、あの、まあ、さっ
き説明したところと同じ、まあ、そうそうトークバックのところだ要するにね。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。詳しい方が聞いてらっしゃるとね、あの
嬉しいですね。
補足していただけて、
はい、本当に助かります。今日は山川さんいないのかね。
山川さんいないですね。
シンさんも出てきてないよね。
シンさんもいないですね。はい、あのとりあえず全部読み、あまた来た。
ギリギリセーフ。誰だ、
平瀬さんですね。
はい、
デカプーさん、ウィジェットの作り方知らない。
知ってますよ。ウィジェットの作り方ってどういう意味なんだろうな。
あのさっきの、うん、あのマイドコモの作り方知らないんですかっていうことかな。
ああの多分ウィジェットの一覧の中から探せば、はい、必要なものは出てくるかと。ありがとうございます。はい、うわ、どうした。 プーは声がでかい。
クロロさん、はい、群馬です。
ああ群馬の人。
妹さんに教えてもらうそうです。警戒されていますよって冗談です。
そうか、遠くで言っとかないとね、飛んでいくかもしれないもんね。い
や女の子だからね、気をつけた方がいいですよ。
ちょちょちょ、もうほら一人私の餌食になったもんね。
え？
ほらアロエさんというさ。
ああそうですね。
アロエさんが買った時ね、朝に朝夜中に来て、なんかトムじいさんかな、多分ツイートしてくれて、ツイートだかなんかチャットかなんかで、なんかそのなんか買いたくなってる人がいますみたいなの来たから、あ誰だ誰だと思って次の日の朝に電話したら、あのいるんですよって。たまたまあの姉さんがスカイプかなんかでいて、そしたらよしじゃあ今から行くからって言って、なんかその日に買っちゃったよ。その日帰ってきたの夜中だったよね。
そう夜中でしたね。
ね、はい。
じゃあこれでツイートは終わりかな。とりあえず終わりです。
はい、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ツイートの受付終了です。
いやもうさっき終了してたんです
けど。あれ？
いっぱいまだ流れてきてて。
あ本当。
はい。
でも嬉しいね。
よしきさんすいません、時間を押してしまいました。
申し訳ございませんでした。
次はGQS さんの放送がありますので、
スマホ放送局スマホ放送局とネトラジのアプリで検索して、ネトラジのアプリまたはネトラジ放送で検索していただくか、ハッシュタグシャープスマホ SUMAHO で検索していただくと、アドレスが載っているかと思いますので、そちらでお聞きいただければいいかなと思います、
はい、詳しい方なのでぜひお聞きください、
はい、どうぞどうぞ、
はい、
ぜひ。
うちはちゃっちゃと終わりましょう。
はい、失礼しました。はい、アンドロイドチャレンジ、アンドロイドスマートフォンからの知らせです。ダメだこれ。週に今日は昨日今日でやりましたけども、だいたい週に1回こんな感じで今後も続けていければいいかなと思っていますが、もし、気に入っていただけた方はぜひ周りに宣伝をお願いいたします。今はホームページがないので、私のというか、アットマークトークバッカー、アットマーク大文字 TALKBACKER、この、アカウントをフォローしていただくと放送に関する情報と流れてくると思います。またシャープアンドロイドアンダーラインチャレンジ、シャープ ANDROID アンダーライン CHALLENGE、ここに、この音声でアンドロイドスマートフォン関連の情報が流れておりますので、見ていただければいいかなと思います。また昨日の放送はちょっとまだアップしてないんですが、放送のデータは、随時私のドロップボックスでアップして、ツイッターで流しておりますので、もしよかったら、お聞きいただければと思います。メッセージ等も、とりあえず今はハッシュタグで受けておりますし、アットマークトークバッカーに関しては私だけじゃなくて、チコちゃんの方も、登録して。
あでもまだパソコンが返ってきてないので、
まだね、
はい、
今は私しかつぶやいてないですけど、多分今後つぶやいてくれるかな。
いや分かりません。
それじゃあいいと思うになんないでしょう。
やっぱり。
はい、そんな感じで今日は最後までお聞きいただきまして
ありがとうございました。
ありがとうございました。では今日はこれで放送を終わりにいたしますが、あれあれ
何をやろうとしてるんですか。
あそっか、
音止めてるんだ。消してあるんです。
はい、これだもんね。あれはい、で放送が終了になります。みっともない。
また次回までに復旧させて また音楽を
流しますので、
はい、
ぜひぜひまた聞いてください。
よろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。